ブルイエ。
どうもこんばんは。南太平洋の深海に眠る石像都市の一室 D の部屋と書かれた小さい暗い苔緑色の扉のその先は真っ暗暗闇、 D の部屋管理人 D 公爵がお届けするポッドキャストルルイエ、今夜もね、D 公爵の一人ごとにお付き合いくださいませ。明けましておめでとうございます。今年最初の、ポッドキャスト配信でございます。ポッドキャストルルイエを今年もですね、またよろしく、聞いてください。わずかながらなこうリスナーさんたちによって支えられておりますので、やっていこうと思いますからね。で、今年もね、こう明けてからですね、ずっともう仕事詰め、ようやく昨日一日時間がありまして、その一日を使って部屋の大掃除をいたしました。暮れからね、もうそんな大掃除なんかやってる暇もないぐらいに忙しくて、で掃除をねするというよりも、まず床が見えることが目的で、床の発掘作業みたいな。で朝から始めて昼ぐらいにやっと掃除機をかけることができて、その時点でもう疲れ果てて、残りはまた来年掃除をすることにします。今年は掃除機をかけたので、来年というか今年、そうだね、来年は、畑をかけてです。で、再来年は拭き掃除をしてというような、予定で掃除が進んでいくと。もう本当ね、仕事が京都と関東の行ったり来たりで、京都は、9日にまず行って、で9日の日に行ったらですね、京都の河原町、四条河原町周辺でのマクドナルドでバーガーの新作の先行販売が各店舗でやっていてですね、とりあえず一つは食べないとと思ってニューヨークバーガーを食べてきました。これはね本当に美味しい。あ、ちなみにこの配信中には生配信をしておりますので、生配信の方チャットなんかでこう書き込んでくれると、僕が反応したりしなかったりするので、そちらの方もよろしくお願いします。で、ニューヨークバーガーの、何がうまいかっていうと、チーズがすごく美味しいの。なんか白いチーズでね、それでマスタードが粒マスタードなんですよ。これ絶対出たら食べてほしいなっていう、もう一押しでね。とりあえず帰ってきて、すぐ秋葉原に行ってですね、今度はテキサスバーガーを食べに行ったんですよ。でテキサスバーガーはね、なんかね、秋葉原の、いわゆるソフマックと呼ばれてる、ソフマップにあるマクドナルドに行ったんですけどね、あそこはねなんかすごくねぐにゃって形がなっててね、テンションが落ちました。ねダメだよ、関東のマクドナルドはあんなことでは。京都のね見習ってほしい。京都のはねちゃんと形がしっかりしてるんだよね。だからね、一応食べ物なんだからちゃんと作ってほしいですね。特に秋葉原は反省してほしいですね。で悔しいからまた、15日に京都に戻ってテキサスバーガーを食べ直しました。したらねやっぱり綺麗な形がでね、非常に満足したんでありますけど、今テキサスバーガー人気で数量限定販売、夕方行っても食べれないらしいですけどね、どうなんでしょうね。まあ、僕はもう、何度も食べてますからでもういいやって思ってるんですけど、そういえばバーガーといえば 先日か昨日今日ぐらいでしょうかね、都内ではマクドナルドはポテト食べ放題とかやってるみたい。 そんなことやっても食べきれなくて捨てるやつが続出するだけのような気がするんですけどね。あのどういうつもりなんでしょうか。まあ意図がよく読めないような感じがします。まあそれは置いといて、とにかく京都でですね、まあ、仕事してたわけです。で、まあ、僕が知ってる人は知っての通り、あのお茶の先生を、営んでおりましてというかしておりましてですね、あの我が家はあのお茶の家なんで、それを後を継いでるんですけど、まあ京都での仕事っていうのは、その修行した先の家の、あの初釜を手伝うって1週間行ってたんです。その時にあったことで、師匠がですね、まあ66歳の方なんですけど、コーヒーをですね、デロンギのなんかコーヒー入れるやつを買ったんですよ。でそれでコーヒーを飲んでる時に、あでも僕はインスタントコーヒー好きなんですけどねっていう話をして、でインスタントコーヒーは日本人の発明の中でも世界に誇れる発明ですよねとか言ったら、師匠がいやあれは日本人の発明ちゃうやろ、ネスレが特許持ってるはずやでとか言い出して、あのお互いちょっと譲らない状態でね、まああの指定対決だったんですけど、結局ですね調べたところ、インスタントコーヒーの発明者は、1899年の日本人の加藤サルトリ博士という人が真空乾燥法を成功して、それでインスタントコーヒーを発明したんだそうです。でね、サルトリ博士はでもあの特許をその時取ってなくて、あの1903年に別の方法でやっぱりあの真空乾燥法あの特許取ったジョージ・ワシントンという人が、特許を持っておってですね、特許的にはあのアメリカ人に、取られちゃってるというか、あの発明者はワシントンさんということで、でそれでネスレ社があのインスタネッスルですよねが持ってるわけなんですよ。まあそういうことが分かりましたので、今回はあの指定対決は、引き分けという結論に達したというね、ことがありまして、まああのそんな感じでね、この、1月はもう仕事詰めです。あとでも半分ぐらいはもう終わりましたから、あと半分この関東での仕事をこなせばこの1月が終わると、1月が終われば僕の正月が終わる、であのまた1年が始まるというねような感じでございます。まあそんなわけで今日も唐突にお別れの時間、次回も我が道を行く、僕の人生が続いている限り配信したいと思いますので、それでは来週もよろしく。チャオ。